皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は819回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは11月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。11月26日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今朝は冷え込んでますね、
はい、
宇都宮では今朝初雪が観測されたということです。平年より20日早く、去年より10日早い初雪となりました。今日は東京でも 5.3 度と冷え込みました。今スタジオのあります赤坂が 6.7 度ですね。週末からね、本当寒かったですよね。週末から、金曜からですか、
はい、
群馬県草津では今朝氷点下 4.5 度、それから宇都宮では初雪が降りましたが、やはり 2.1 度、埼玉の所沢で 3.5 度、八王子で 4.3 度、埼玉でも 4.6 度と冷え込みました。赤坂はね、さっきちょっとパラパラっと雨があったんですよね、なんかちょっと雪っぽい匂いにすら感じましたけれども、湿った空気の影響で南部は曇り、にわか雨の可能性あります。一方関東北部は今日広く晴れます。東京の降水確率午後 20%、 夜は 10% です。最高気温は東京水戸で9度、最高気温が9度ですね。横浜、千葉、宇都宮で10度、熊谷で11度、前橋で12度の予想です。ただ明日月曜日は最高気温東京17度に戻りますね。今日より10度近く上がります。寒暖差にご注意ください。明日も晴れです。今週1週間では晴れマークが東京は並んでいます。今日がちょっと輪をかけて寒いんですね。
そうなんですね。
ガーンと冷えたなという感じです。
冬の格好でお出かけでいいと思いますね。
そうですね、ただ明日が最高気温17度ですもんね。確かに、いつぐらいから上がり始めるんだろう、ね、
そうですね、本当ですね。
そうですね、今日とね、明日の境って別に24時ちょうどじゃないもんね。
そうですよね、夜のうち、
夜のうちから暖かくなるんだったらちょっときついよね。さすがにね、本当に12時でシンデレラみたいにカチンと変わるわけじゃないもんね、寒いってなるわけじゃないもんね、暖かいってなるわけじゃないもんね。
そうですね、
とか今日の夕方のどのうちかくらいから多分明日の最高気温17度の助走が始まる
ちょっと
向けてね、
ど
うなんでしょうか。さて、私は先週水曜日と木曜日、鹿児島の奄美大島に行ってきました。ラジオの番組では奄美の話は何度もしているので、皆さんも少し詳しくなっているんじゃないかなと思いますけれども、久しぶり、6年ぶり、7年ぶりくらいになるのかな、行ってきました。朝の番組の中継の企画で行ってきたんですけども、弾丸ツアーなんですけども、でもやっぱり好きなところに、地方に足を伸ばせるっていうのはすごくいいなと思って、楽しい経験になりました。
よかったですね。
ラジオ聞いてますっていう方がね、やっぱり何人か中継先などに行きますと声をかけてくださるんですけれども、前も話したと思いますけれど、ラジオっていうのはやっぱりマイナー、少数派という自覚があるんですよね。なので決して大きな声で声をかけはせずですね、ものすごくその近くで他のスタッフが気づかないタイミングとかでね、ラジオ聞いてますみたいな それはどうしてなんでしょうね。本当に私も働き始めて不思議に思っていることの一つなんですけど、ものすごく小さな声ですよね。日曜天国聞いてます、正義リスナーではないんですけど必ずね、そういうね、あの、そうですね、そう、厚見さんが嫌いな非正規なんですけど、
すいません、
非公式で聞いてますなんて言って、嬉しいですよね。
嬉しいです、
本当にもういじらしくもあり気高くもありって感じですよね。隠れキリシタンのようにね、あの小さな声でつぶやいて、本当にあの信じられないような時もあって、本当にあの自分がこう車とかに乗って移動しようとしてると、車窓の左手とかにちょっと小高い丘があったりして、そしてそのなんか小高い丘の民家の物干し台みたいなところから番組オリジナルノートを掲げてる人がいたりとかして、どこで手に入れたかは知らないけれど、その、なんかね、メッセージが読まれた経験があるのかどうかわからないけど、すごいね、幸せの黄色いハンカチみたいな感じで、そのなんかスタッフの人とかドライバーさんが、なんか安住さん左側の人がなんかこっちになんかプラカードみたいなの掲げてますけど、何のメッセージでしょうかって言って、よく見たら、なんかピンク色の表紙ですねみたいなとか、なんかグリーンの表紙とかね、あれすいません、ラジオ番組のオリジナルノートですねなんて言って、何のためにしてるんですかって、いやラジオ聞いてますっていうことを多分伝えようとしてるんだと思いますなんて言って、嬉しいなと思ってね、本当あの車の窓を開けて大きく、ね、手を振りたいところなんだけど、最近のハイエースって後部座席ほらあの窓開かないから、
はめ殺し
になってるからね、でスモークかかってたりするから、でもこっちはこっちで手振ってるんだけどね、でもなんか愛通じないじゃん、ただねスモークのかかったハイエースがずっと行ってるだけ で、で向こうの人は向こうの人でメッセージ伝えてて、こっちはこっちで嬉しい気持ちになって手振ってるんだけど、なんか伝えられないなんて、もう、いじらしいよ ね、 なんかね、
そうですね、
お互いなんかこう信仰を伝えられない同士っていう、なんかやっぱもう隠れキリシタンでいいんじゃないのかみたいな、隠れキリシタンの歴史はあの揶揄してるわけじゃありませんし、あのふざけてるわけじゃないんですけども、あの表現として使わせていただいておりますが、なんかもうすごいなんか変な感じと思いながらね、お互い心の中でね、伝わってるよなんていうことをやってたりして、少数派ながらも活動を続けるレジスタンスの皆さんのね活動を存在を知ってとても嬉しい気持ちになりました。嬉しかったです。またちょっとね、あの奄美大島にお邪魔したんですけども、離島っていうこともありまして、なかなかね普段伝えられないっていう気持ちもあったんだと思うんですけれども、本当にあの、気持ちが伝わってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこのちょっとプラカード的になんか捧げる感じみたいな、掲げるみたいな、なんか最近は多いですね、なんかね、前は大分行った時はあのオリジナルノートを胸に抱えて、私たちのハイエースにあの乗り込んでこようとした人がいて、なんかあの何あの爆弾を抱え込んでなんか飛び込んできたんじゃないかと思って、もうスタッフのみんながもう、どうしたんですかみたいな、オリジナルノートですって知ってますって感じで、びっくりしました。ありがたいですよね、そんなパターンもあって、すみません、ちょっとね私がうぬぼれてる的な感じに聞こえるかもしれませんけども、ちょっとあのまちまちである面白い光景を皆さんにお伝えできたらなと思っています。奄美大島、ちょうど大阪からの直通便が運休になる時期ということで、観光客が一番少ない時期ということだったんですけども、やっぱりねトップシーズンになりますと大変にぎわうところなんですが、11月12月はやっぱりお客さん少ないっていうふうに言ってましたけども、大島紬の一つの工程である泥染めの工房、金井工房さんか、金井工芸さんと黒糖を作る水間製陶所というところにお邪魔しましたけども、本当にね手作業で昔ながらの手順を丁寧にやってらっしゃって、本当に働いている皆さん方の姿に心打たれましたけれども、とってもねいいものや島の伝統とか誇りを守ってらっしゃるなというふうなことが伝わってきました。全国各地いろいろお邪魔するんですけども、まあ、皆さんもご想像の通り再開発とかね、やっぱり利益を追求していく中でどうしても街が こう画一化されていく、全国どこ行っても特色がなくなってるなってな感じはここ20年30年するんですけども、はい、奄美大島は本当に個性の塊、もう見るもの聞くもの全てが新鮮で、うん、やっぱりすごいなっていうふうにね思います。なので大好きなんですけど、業態もねなので変わっているところが多くて、例えばなんだろう、商店街とか見てますと、まあ普通に商店がありますよね。で、まあ、靴屋さんとか、果物屋さん、薬屋さんがあって、そして刺身屋さんってのがあるんですよね。
へー、
あんまないですよね。あ、うん、魚屋さんありますけどね、刺身屋さんってのがあって、刺身屋ってカテゴリーなんだと思って。
そうですね、
うん、それだけでもなんか魚が美味しいんだろうなと思いますよね。
本当にそういうふうに思いますね、
うん、刺身屋かと思って、と思って、刺身しか売ってないんだろうなってことだよね、うん、精肉店なんかも牛のコーナーがあって、豚のコーナーがあって、鶏のコーナーがあって、まあジンギスカン羊のコーナー上がるまでぐらいは分かるんですよ、うん、その次ねヤギのコーナーがあって、ヤギね、あ、まあ、食べるんだろうけれど見ないわヤギと思ったりね。うん、あとは料理屋さんいっぱい美味しいところあるんですけども、もともと小学校の校長先生をやってた女性がやってらっしゃるお店があって、すごくまあ有名で人気なところなんですが、働いてる人が当然いますよね。で、働いてる人たちは従業員なのかなっていうと、いや僕たちは従業員ではないんですみたいな感じなんですよね。で、あ、お弟子さんだと思うじゃない。で、お弟子さんですかなんて言ったら、いや弟子でもないんですよねなんて言って、じゃあなんだろうみたいな、親戚か家族かみたいな感じですよね、うん、携帯としてはお店を手伝っている人、
そうですね、う
ん、ですよね、うんうん、で、皆さんは何なんですかって言ったら、みんな教え子ですっていうね、うん、教え子ってかと思って、うん、教え子ってカテゴリーあるんだ飲食店にと思って、まあカテゴリーカテゴリーうるさいけど、まあでもそういうことだよね、うん、いいよね、がぜん興味が湧くでしょ。
うん、そうですね、
そうなんです、僕たちは教え子で手伝ってんですみたいなことなんだよね。ふーんと思って、 お弟子さんではないんだみたいな、小学校の教え子ですみたいな、そこがね、固くななのよ。
ああ、うん、そうですね、
うん、
あ
なんだろうね、うんうん、
じゃあ教え子さんたちは無償で、
う
ん、
いや優勝だと思うけど、うん、教え子なんじゃない
というネットワークで、
うん、だから元校長先生と教え子でやっているっていう、
は
い、
お店なんじゃない。
うわ、うん、なんかあれだよね、
いいですね、
いいよね初体験じゃん、初体験じゃん、
うん
うん、飲食店だしさ、うん、美味しいね、すごく美味しいし、もうサービス満点なんだけど、うん、そこがね唯一ね、あんまり明らかにされてないからさ、そう、うん、どう見てもなんか、あ、息子さんなのかなとか思ったりするじゃん、すごく丁寧に働いててお店に詳しかったりするから、それで、あ、息子さんだなんて言うと、うん、教え子です、うん
絶対教え子、
絶対教え子なんだよ、うんうん、で、すごい若い人がいたりとかするから、さすがに校長先生、うん、ちょっと違うんじゃないかなと思ったりして、ね、うん、あなたは教え子じゃないでしょって言った、最後の教え子ですみたいな出た最後みたいな誇らしげだよね、うん、校長先生の最後の教え子、当時小学校1年生だったらギリギリ年齢的にあるかみたいな、あ、最後の教え子かみたいな、うんうん、ラスト教え子だって面白いよね、と思って、うん、ラストサムライみたいな、
ね、
うん、あなた教え子じゃないんだって言ったら、ね、最後の教え子です教え子かと思って、うん、奄美の伝統料理をね校長先生は守ってらっしゃるんですけどもね、へえと思って、ちょっと気になりますでしょ、
本当に、
うん、だって堅くななんだもん、うん、俺飲食店で働く形態として教え子ってのがあるんだと思って、うん、だよね料理を教えているとか弟子とかね、そういうものじゃないんだもんね、
親戚でもない、
うん、そう、うん、しつこい、ごめんなさい、
言いたい、私も言っていいかな、
あ、そうでしょ、うん、何回聞いてもだって教え子っていうんだもん、
教え子です、
うん、教え子ですっていうことだよね、奄美大島あとやっぱりあれですよね、全国的に観光ブームってこともありまして、奄美大島も港の前に分譲マンションがね、何階建てたら結構大きなマンションが建設中で驚きましたけど、ドライバーさんも奄美大島で分譲マンションっていう形態を初めて見ましたってね、おっしゃってましたけど、い 4000万から5000万くらいで、島の人にとってみると本当に驚くような値段だっていうね。そうですよね、東京だって値段上がったとはいえやっぱりって私も驚きましたが、あとは2年くらい前に奄美大島にも陸上自衛隊の駐屯地ができて、あと私は奄美大島から帰り直行便に乗れなかったんで鹿児島に一度戻ったんですが、奄美大島っていうとちょうど鹿児島と沖縄の地理的に真ん中くらいにあるんで、奄美大島から北に鹿児島に向かうんですが、途中種子島が見えるんですけども、種子島の横に曲島っていう、多分皆さんもニュースで聞いたことあると思うんですが、もともと個人の所有だったんですが、それ政府が買い取って、そこを、まあ、米軍やら自衛隊の飛行機の離着陸訓練なんかに専用に使いたいということで、島全体を基地にしようっていう、そういうニュースあったと思うんですが、その曲島がやっぱり飛行機から見えましてね、建設中で本当に、あ、島一つ本当に飛行機の基地にするんだっていう感じが窓から見えましてね。
そうでした。
やっぱりまあここ5、6年久しぶりに行ったということで、そこが一番大きな変わったところかなと思いまして、賛否どちらの声もある中ですが、やっぱり鹿児島沖縄の防衛関連施設の現状を目で見ることができまして、私自身も考えることがありました。ぜひね、なかなか奄美大島行くチャンスないと思いますけれども、
そうですね、
ぜひ興味のある方は旅行先の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。
本当にそうですね。
さて今日のメッセージテーマはこちらです。最近買ったものです。練馬区のかきくっちゃん50歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近買ったものはたこ焼き器です。学生の頃たこ焼き屋さんでアルバイトを始めましたが、2日でクビになってしまいました。最初にレジ係をやらされたのですが、私接客は不得意で全然できなかったんです。本当はたこ焼き作りをやりたくてアルバイトを始めたんですけど、30年前の夢を今やっと叶えました。
30年経ったんですね。
よかったね。
よかったですね。
いや、たこ焼き屋さんは憧れるよね。
そうですね、
あの焼き方はね、
手際がね、
ずっと見ちゃうもんね。
そうです、そうです、ね、
あの針金のようなね、千枚通しみたいので、こ う, そ う, そうチャキチャキチャキチャキチャキチャキね、はい、なんであれでできるのかみたいな感じですけどね。あれがやりたくて入ったんだけれど、接客に回されてクビになっちゃった。
不本意でしょうね。
不本意でしょうね。本当不本意だよね。悔しいですっていう感じだろうね。でようやく家でたこ焼き器を買って夢を実現できたっていうことですよ。
よかったです、ね、
練馬区の方ですよ。本当に最高、いいよ ね, すごくいい。私あのバスの運転手、タクシーの運転手に小さい時すごい憧れてて、当然あのオートマ限定しか持ってないんで、そんな夢にはほど遠く。ただレンタカーを借りるときに、ちょうどいいサイズのレンタカーが全部出払ってて、今日すみません、あのディーゼルの大きなあのワンボックスしかないんですなんて言われて、したら本当にあの後ろがもう席なくて、もう荷台がズーンみたいな。で一応普通免許で運転できるっていう、ハイエースかキャラバンなのかちょっと分からなかったんだけど、それだったらありますけど使えますかって言って、ちょっと値段高いですけどいいですかって、じゃあいいですいいですって言って、ちょっとね、お普通免許で運転できるとはちょっと大きいじゃん。
そうです、
でなんか内輪差とかもすごいしさ、
自信ない
よね。でちょっとドキドキして大丈夫かなと思って、近くのその駐車場で駐車の練習とかしてね、これで大丈夫だなと思って、意外に慎重なところあるから。
そうです、行動出る前にね。
たださやっぱりあれなんだよね、ディーゼルだからさ、エンジンがさブンブンブンブンブンブンブンってなってるし、あの乗るときにちょっとあの運転席が高いから、こうあの窓枠のところのピラーのところのあの取っ手に捕まったりとかして、こう飛び乗ったりとかしなきゃいけないのよ、はい、片足ずつ。あれと思って、ちょっとバスの運転趣味があると思ってさ、運転趣味あんのよ。で車高高いしさ、ボンボンボンボン、あのディーゼルだからやっぱり、全然違うの。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンなんつって、で動くときちょっとノッキングとかしてね、オートマなんだけどさ、わざとちょっとノッキングさせたりとかして、ババババババババンダデイデイデイデイデイデイなんつって、ううううって言ったら、バスの運転趣味があるからさ、興奮してきちゃって。これ俺がやりたかったバスの運転手じゃんと思って、いや本当全然違うんだ、ディーゼルエンジンだとさ、ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ 意外にこういうことあるから人生ね。
そうなんですね、うん、時を経て叶う夢。
そうそうそうそうそうそう、うん、もうだって無意味に乗り降りしちゃったもんね、なんかね。
うん、上掴んでね、
上掴んでね、こうドランってあの高いトラックの運転手みたいにこうね、うんうんうん、うん、意外にあれ降りるの難しいんだよ。
だと思うわ、うん、そう、足首グギーってなりそうだもん
ね。あ、足首よりもね、あのお尻、あのちょっと降りるときにあの運転席側外側にこう両足出して滑り降りるようにするって降りるんだけど、意外にシートの、あの角がお尻のビテコとかに入ってクッとかなったりとかするから、あの、うん、降りるときはちょっと前の方にジャンプして降りるぐらいがちょうどいいんだなみたいな。やりすぎると前に手ついちゃうしさ、
かっこ悪い、
かっこ悪いし、あとちょっと狭い駐車場だとさ、降りるときにさ、あの隣の車の方にぶつかっちゃいけないからさ、あの真下に降りなきゃいけないから意外に難しいなみたいな、うん、あのプロのドライバーの人とか聞いてたら本当にあのグーで殴りたくなるような
失笑
のうんちくだと思いますけど、新鮮な気持ちで聞いてください、うん、本当だよね。日常車運転してる人から見るとびっくりするよね、うん、何言ってんだこのおじさんみたいな、初歩中の初歩の話をしてらっしゃると思うよね。先ほどの番組冒頭の私の話ですが、ダンプのドライバーですという方からいただきました、はい、
ありがとうございます。
目黒区のうどん屋さん、男性の方ありがとうございます。先ほどの話、疑似バス運転手体験談、楽しさはよく理解できましたが、
はい、
できましたが乗降時の特に降り方ですが、体の向きが逆です。降りるときは車内に体を向け、はしごを降りる感じで降ります。体を外に向けて安住氏のように飛び降りるのは安全のためにもご法度です。飛び降りて捻挫したり他の車両に当たったりが意外に多いのです。安住氏の借りた車はまだ車高が低いと思うのですが、大型車両は車高も高いので特に注意が必要です。どうぞご安全に。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうか、
そうなんですね、
まあ、はしごのようにね、ちゃんと後ろ向きで降りるってことだよね。うん、ついついね、あの目的地に着いた興奮であれだよね、飛び降りちゃうのね、あのね、うん、確かにパラシュート部隊みたいにさ、なんかあって飛び降りちゃうんだよね。そう、ご法度なんですって。
はい、
失礼しました、
はい、承知しました。
そうか、11
月26日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、風が流行っています。5本といえば一目散、 FM905 AM954。
さて、来週12月3日のメッセージテーマは私の子供っぽいところ。ゲストはバイオリニスト古澤巌さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。